声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。さて今日は声のルッキズムについてお話ししていきます。ボイシーのチャンネルでゆる言語学ラジオというのがあるのご存知でしょうか？ YouTube とかもあるしね、大人気番組なので知ってる方多いかとは思うんですけれど、まあ、私も昔から大好きで、まあ、だいぶヘビーリスナーでございます。で、このゆる言語学ラジオのテーマがむちゃくちゃ面白くって、私昨日朝配信聞きながらもめっちゃもう本当にまさに首がもげるほどっていうやつ。めっちゃうなずきながら聞いて、で、なおかつめっちゃ笑って、ね。すごい元気をもらう朝だったんですけど、いや、ちょっとね、この内容とかを紹介したいし、私が思っていることもすっごい近いなーっていうのがあったので、今日は声のルッキズムについてお話ししていきます。ゆる言語学ラジオで、まあ、どういう話をしていたかっていうと、まあ、ちょっといくつかたくさん、まあ、トピックがあったので、まあ、ちょっとピックアップしてお話しすると、まあ、声について、考えた、あ、耳について考えたっていうお話から入ったんですね。で、まあ、声いいねって言われること結構あるんだけど、これって将来的にどうなん？みたいな話から入ってて、もう私はもうこの時点で、お、来た！声の話来たっていう感じで、まあ、若干ね、テンションが上がってたんですけど、いや、あのね、まさにだな、まさにだなって思うのが、この声って、まあ、変えられない部分でもある。から、まあ、今、そのルッキズムでね、その見た目のことを褒めるとかけなすとかって良くないじゃないっていう風潮だけど、これって声に対しては今あんま言われてなくないっていう話をしてたんですね。それが将来的にどう、まあ変わっていくかもしれないよね、みたいなところだったんですよ。で、このゆる言語学ラジオのお二人、本当にね、声とてもいい声されているんですけど、やっぱりね、そうやって言われるんですって、いい声ですねって。で、でも、いい声って言われるということは、まあ、聞きにくい声があるっていう前提で話されているから、ちょっと居心地悪いみたいな話もされていて、ああ、確かにっていうふうに思ったんですよね。まあ、いわゆるその変えられないものに対して何か言うのって、まあ、議論になるよねっていう話なんですけど、で、まあ、それはそれとして、でも、まあ、その、美醜っておっしゃってましたけど、まあ、美しいと醜いの美醜ね。まあ、美醜っていう観点からして、この、まあ、基準が増えるっていうのはいいことなのかもしれないとも思うっていうふうに話されていて、いや、もうこれは奥深いと、めちゃくちゃ思ったんですよね。まあ、顔だけで評価されるとか、そういうことじゃなくって、まあ、顔と声で評価されるっていうのは、まあね、その顔だけで評価する世界よりいいよねっていうところも言っていて、この辺で私の首はもげたんじゃないかなって思っています。いや、すっごい面白かった。で、さらにね、まあ今 AI がものすごいじゃないですか。で、AI の進化によって、ライティングとかもすごい綺麗な文章が出てくるようになったし、まあ調べ物もすっごい楽になったし、で、そうなってくると、まあ、コンテンツの差みたいなものが、まあ、つかなくない、なるというか、コンテンツの差がなくなってくるよね、みたいなところもあって。いや、それはもう私も普段から言っているやつなんですけど、やっぱ人間らしさだったり、その人らしさっていうのかな。まあ、人間らしさっていうか、その人らしさかな。その人から出てくるパッションみたいな、そういうものをこれからどんどん求めていくっていう人が増えると思うんですよ。やっぱりね、こう、パッションって映るじゃないですか。伝染するじゃないですか。あ、ちょっと、私も頑張るぞって思ったりとか、そういうパワーをもらうには、やっぱりね、その AI 音声じゃないんですよ。すごいよ、AI 音声。もう本当に、まあ、本当人間喋ってんちゃうっていうぐらい、めちゃくちゃすごいクオリティになってきているんだけれど、じゃあそれで心を動かされるかっていうと、違うかなっていう。やっぱそこって、いわゆる AI にはできない。人間にしかできないっていう部分かなっていうふうに私は思ってます。だからまあ AI が進化すればするほど、コンテンツが増えれば増えるほど、この声というところがかなり大きな差別化の要因になってくるよなーって私は思っているんですよね。でまあね、声って声質そのものというか、まあ、生まれ持ったものは変えられないんです。変えられない。だけれど、 本当にね、人それぞれ、それぞれの声のいいところってむちゃくちゃあるわけですよ。私、ボイストレーナーとして、ボイストレーナーとして、本当にめちゃくちゃたくさんの、声に触れさせてもらったんですけど、ダメな声なんか一個もない。一人もそんなのいなかったです。そりゃそうだよ。いいとこいっぱいあるんだもん。で、なんかね、その、声がいいダメとかそういうところではなくって、まあ、声の身だしなみ的な感じでね、自分が楽に声を出せるだとか、相手が受け取りやすい声、聞き取りやすい声にするっていうのは、まあ、磨いていける部分なんですよね。いや、まあ、そこまで難しいことではない。うん、その私がいきなり今からオリンピック選手になるみたいなことじゃないんですよ。結構体のことなので、少しずつちょっと育ててね、なんか体の使い方のコツを覚えるみたいな感じかな。自転車乗れるようになるみたいな感じです。で、乗れるようになったらもう別に教えてもらわなくても乗れるじゃないですか。感じで、声のなんか楽な出し方とか、聞き取りやすい声の出し方みたいなのって、まあ、最初ちょっとね、こけたりするかもしれない。だけれど、できるんですよね。自転車乗れるようにできる。で、そこをみんなが整えていったら、それぞれの個性がさらに生きるんじゃないかっていうふうに私は思っていて。今発信者さんすごく増えているので、なんか、やっぱり選ばれる人になってほしいなって私は思うんですよね。まあ、いろんな発信者さんの声も見させてもらったんですけど、やっぱね、それぞれすごい魅力的なことを発信されていたりとか、まあ、面白い切り口で語ってらっしゃったりとか、まあ、するわけですよ。そこで声が聞きにくいからって聞かれなくなるとか、もったいなすぎる、もったいなすぎるって私は思うわけですね。なので、今回のこのゆる言語学ラジオでお話しされていた、この判断軸の一つに声が出てくるっていうのはいいんじゃないかっていうのはもう大賛成。で、大賛成だし、あともう一個、ちょっと聞き取りにくいっすとか、声が嫌ですみたいなことコメント書くな、みたいなことも言ってたんですけど、そこもめちゃくちゃ大賛成。なんだよ、それって思う。本当何なんだよって思うんですよね。だそれもあってね、やっぱりちょっと私は、その声で傷つく人を減らしたいし、声で選ばれる人を増やしたいし、でももっとね、楽に声出せるんですよ。なんかね、咳払いしながら喋るとかしんどいじゃないですか。喉枯れながら喋るってしんどいじゃないですか。まあ、風邪の時とかはしょうがないにしてもですよ。普段の喋りでね、なんか1時間喋ったら声枯れちゃうんですとか、もったいない、もったいない。そこはもう本当に、さっき言ったみたいに自転車乗れるようになっていれば、楽な声の出し方が体に染みつけば、もうあと、その後それでも悩まなくていいわけじゃないですか。ちょっと熱くなってきた。ごめんなさい。熱くなると普段よりさらに早口になって、それこそ聞き取りにくくなるんだ。いや、でもね、ほんとすんごい思うんですけど、思っていたし、それを伝えていたつもりではあったんですけど、このゆる言語学ラジオ聞いて、あ、これ、もうこの言語化、天才って思って、昨日むちゃくちゃテンション上がっていました。そしたらね、友人が、私に、こんなのあったよ、これ面白かったよって言って、このゆる言語学ラジオの配信のことを教えてくれて、これ、朝聞いてました、つって。めっちゃ面白かったっす、みたいな感じで。やっぱね、面白いんですよ。もう、やっぱね、ゆる言語学ラジオ面白い。もう聞いてほしい。まだ知らない人いたらね、もう聞いてほしいです。で、まあ、知らない人いても、昨日の配信はぜひ、ぜひ聞いてほしいな。むちゃくちゃ私は首が、もげたし、今私が話した観点以外のところも、あ、面白そう。なるほどね。っていうのが、めっちゃたくさんあったので。ちょっとね、概要欄の方に貼っときますので、ぜひぜひ聞いてください。ちなみに、私がこの回で、声のこと以外で、まあ、声のことに関わりますけど、めちゃくちゃ面白くって刺さっているのは、ナコードコード。ナコードコードのところ面白かったんで、ちょっとぜひ、ナコードコードの下りも合わせて聞いてみてください。いや、めちゃくちゃ面白かった。興味深かった。いや、 やっぱりね、声で傷つく人はいない方がいい。そう思う。よし、頑張るよ。これからも頑張るよ。 あ、そうですよ。私、そのね、6月19日に、もうちょっとタイミング良すぎません？その6月19日に、私、選ばれる、声で選ばれる発信者になるという、無料ボイトレセミナーを開催します。で、これね、発信者って言ってるんですけど、まあ、発信じゃなくても、例えば、会議で発信するも発信だと思うし、まあ、発信じゃないってことないですね。そう、発信だし。あと、なんですか、朝礼で喋るとか、うん、会社の人に何々を伝えるとか、それも、発信の一つだよなって私は思っているので、別に音声配信していませんとか、YouTuber じゃないですっていう方も全然参加していただけますので、声、気になっているよという方、こちら無料セミナーになっておりますし、ワークとかもやろうと思っているので、ぜひぜひお気軽にお申し込みください。概要欄、そしてボイシーを聞きの方はチャプターにもリンク貼っておきます。で、6月19日のお昼12時からではあるんですけれど、まあ、平日のお昼っていうこともあるので、期間限定ではあるんですけど、アーカイブも残します。なので、ほんとお気軽に、無料ですしね、お申し込みいただけたらなと思います。なんか少しでも声に役立つ、ことをお伝えできたらなっていうふうに思っているので、うん、チェケラ、お願いいたします。そしてもう、ゆる言語学ラジオ、ほんと聞いてほしい。めちゃくちゃ面白い。毎回めちゃくちゃ面白いんですけど、まあ、昨日の配信、あ、おとついか、おとついの配信はね、めっちゃ刺さりました。すいません、私が前日に収録してるから、昨日言ってましたね。おとついの配信です。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ聞いてください。さあ、ということで、今日は声のルッキズム。まあ、声のルッキズムっていう表現ちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、ルッキズムと一緒で、声もそういう部分あるよね、そういう観点あるよねっていう、そんな話をさせていただきました。うん、声で傷つく人は少ない方がいい。まあ、ちょっと身だしなみ整えるという感じなので、やろうぜ。やろうぜ。ぜひぜひね、声にアンテナが立っているあなた、ちょっとやるだけで変わりますので、ぜひぜひ、声に、アンテナを立ててもらいたいなというふうに思っております。では、今日もね、このまま私の裏側とコメント返しのコーナーに入っていこうと思います。まあ、私の裏側はね、泥団子なんですね。もう七点抜刀、泥だらけということで泥団子でございます。昨日はね、私最近 Mac を買い替えたんですね。MacBook から MacBook に買い替えたんですけど、AI エージェントを今私の自分の Discord に入れていまして、アシスタントミカっていうのを雇っているんですね。雇ってんのかな？で、それがまた動かなくなっていて、あ、そうやなと、乗り換えじゃないな。うん、Mac を移行したので、あ、それでちょっとうまくいかなくなっているぞっていうことで、こう、ちょっと、うーんっていう作業をしました。全然言語ができてないじゃん。でも、全然わからなかったので、もうそれこそ、クロードコード、AI に聞きながら、ナコードコードじゃなくてね、クロードコードに聞きながら、なんかちょっと動かなくなってんだけど、これどっちのパソコンでどうやってやったらいいのみたいなのをやりながら、なんとか、アシスタントミカ復活でございます。いやー、でも便利だなー。本当に AI エージェントむちゃくちゃ便利です。いやー、もう本当に AI のない世界には戻れないわ、私は。まあ、そんなこんなで、ちょっとなかなか慣れないことを機能したよという、そんな感じでございます。引き続きね、ボイトレセミナーの準備、練りに練ってしていこうと思います。では、コメント返してございます。前々回の配信にコメントを返していっております。前々回はね、ちょっと私の、いろいろなあれが漏れ出てしまったかなと思うんですが、不機嫌ハラスメントについて考える。こちらですね。嫌だなって思いながら、って喋っていた回ですね。こちらコメントありがとうございます。まずはコミー。何があったんだろう、てんてんてん。猫を吸えば解決しませんかね、ということで、ありがとうございます。解決するよ。もうそれだわ。まあ、ちょっとね、いろんなことが重なったんですよ。一個じゃなくて、なんかいろいろ重なって、って思ってたんですけど、確かにもう猫吸っとけば解決ですね。いやちょっとうちの我が家のニャンコの、にゃんこを吸わせていただこうと思います。ありがとうございます。そして、ご機嫌志向の育て方のヨシさん。ふきはら。元旦那にこれに振り回されてたことがあるので大変でした。今は回避できる術があるので大丈夫ですが、結構困ってる人多いですよね。ご機嫌志向を広めて、ふきはらを撲滅したいです。いや、これ泣き笑い、かっこ壮大って書いてますけど、いや、まあ壮大でいいじゃないですか。壮大に行きましょう。いや、ほんとね、ご機嫌思考広まったら、こういう、っていうのを、 って悩む人めっちゃ減ると思うんですよね。うん、やっぱね、私この話をした後に思ったんですけど、私、この、っていうオーラを浴びて、自分が不機嫌になっていたなって思って、でそうすると負の連鎖が起きるじゃないですか。だちょっと負けずに、私はご機嫌でいるっていうのを気をつけて過ごすようにしたんですよ。でまさにご機嫌思考ね。うん。そうしたらやっぱりね、少しずつ変わってくんですよね。まあこれまでの経験上そうだし、昨日とかで割といい感じで過ごせたりしました。まあこれはちょっと私と息子の話で、子供の話ですけど、うん。ちょっとぐっと、あ、違う、私ここで不機嫌になるんじゃないわと思って、ちょっとご機嫌な感じで過ごしたら、息子も、っていうのをちょっとね、解放してくれたりとかもあったので。いやー、やっぱね、ご機嫌思考大事ですよね。ちょっと共に広めていきましょう。コメントありがとうございます。そして、タムタムさん。ミカさん、こんにちは。こんにちは。相手の不機嫌はコントロールできないですよね。妻が不機嫌な時は、なんで不機嫌なんて聞いてしまいます。もやもやしてるより、相手の話も聞いてあげられれば、お互いスッキリします。素敵。自分に原因があることも多々ありますが、そんな時は素直に謝って静かにしてます。汗ということで。いや、コメントありがとうございます。めっちゃ素敵じゃないですか。いや、ほんとそうなんですよ。言わなくてもわかるでしょうはないわ。ない。ちょっと、ここで熱くなっちゃったよ。いや、ほんとそうですよ。で、まあ、もしね、こっちに火があるんだったらもうごめんなさいと。うん、すぐ謝る。もう、ほんとこれですよね。これですよ。ちょっと熱くなっちゃうよ。いや、まさにです。ちょっと私もタムタムさんを見習って、なんか、なんだよって考えてないで聞きます。まあ、聞くか、私が思ってることを伝えるか。うん。何かしらやっぱ行動しないと何も変わらないですよね。いや、元気もらっちゃった。ありがとうございます。え、そして、メグさん、メグさん、ありがとうございます。うわー、吹き腹、振りまく側です。手を挙げている、絵文字ですね。これは相手に完全に甘えてます。言わなくても分かってくれと、不機嫌にムスッとしまくってました。少しは大人になって不機嫌コントロールできるようになりましたが、ちゃんと思ってることを声に出して、相手に伝えなきゃ分からないよなぁと、反省の日々ですということで。いや、私全くメグさんにその感覚ないんですけど。まあでも言わなくても分かってくれって思いますよね。もう私も完全にそれやった。でもね、さっきのタムタムさんのコメント聞いてやめようと思いました。一緒にちょっと切り替えましょう。そっか、確かに、相手への甘えだったのかも。ああ、それあるな。分かってくれよ、みたいな。言わなくても察してよね、みたいな。そうだな、これ甘えか。そうだな。いや、ちょっと、元気出たぞ。コメント返しむっちゃ嬉しい。あ、いや、コメントめっちゃ嬉しい。コメント返ししてよかった。嬉しい。めっちゃ元気出ました。ありがとうございます。まあね、そう、大人も、大変ですよね。大人だから何でもできるんじゃないんだから。共に頑張って成長していきましょう。反省しながら、改善しながら。いやー、そうですよ。ちょっとでも、メグさんと一緒に頑張れると思ったら、私、頑張れるわ。単純なので。いや、ちょっと、共に、ご機嫌で過ごしていきましょう。ということで、不機嫌ハラスメントについて考えるという私がね、ちょっとダラダラと私の思考をね、垂れ流してしまった回だったんですけど、こんなにコメントいただいてありがとうございます。うん。言わなきゃ伝わらない。何かを変えていこう。で、ま、結局、猫を吸えば全てが解決という。そういう感じですね。いや、めっちゃ元気出た。もうすっごい嬉しい。ありがとうございます。よし、ちょっとこの調子で今日も、元気に過ごしていこうと思います。では今日はこの辺で。今日もあなたの声のアウトプット応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。またね。